もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
はい。旦那が、浮気をしまして、
はい。
どういう形で再構築を夫婦で目指していけばいいかというか、そういったところをちょっとアドバイスいただけたらなと思い、お電話しました。
はあ。失礼ですが、おいくつでしょう。
私は34です。
34歳。
はい。
旦那さんは
31です。
31歳、年下の旦那さん。
はい。
結婚してどれぐらいになるんですか。
3年ほどです。
3年。お子さんはいらっしゃる。
あ、はい。
男の子、女の子。
あ、女の子です。
女の子。
はい。
まだちっちゃい女の子ですね。
そうですね、う
ん、
はい。
何があったんですか、具体的には。
旦那が、趣味が、結構、よく趣味のところに出かけるんですが、そこで知り合った女性とよく遊びに行くようになったみたいで、
はい。
はい、個人的に二人で。
はいはい。
はい。で、そこから多分親密になって、
うん。いわゆる大人の関係になってしまった。
そうですね。はい、そうです。
その相手の女性はおいくつぐらいの方ですか？
26歳。
26歳。
だと、はい。
で、これは終わらせたの？この二人は。
続いてますね。
あ、続いてるんですね。
はい。
再構築というふうに伺ったので、
はい、
夫婦の関係を直したいというふうに伺ったので、はい、もう終わったのかと思ったらそうじゃないんですね。
そうですね、はい。
相手の方は独身なんですね。
話は聞いた限りでは独身です。
うん。で、これなんで、
ないと思う。
なんでつまりこれ発覚したんでしょう。
携帯ですね。
旦那さんの携帯
を見まして、はい。
旦那さんの携帯簡単に見れますか。
今はもう全く見れないんですが、その当時は割と眠ると深いので、
はい、
旦那が割と簡単に見れましたね。
旦那さんが寝てる時に、
はい、
携帯チェックで、どんな言葉が書いてあったんですか。
早く会いたいとか、
うんうん、
次はいつ会えるとか、
はい、
そうですね、そんなようなこととプラスやっぱり、まあそういう関係があったであろう内容もやっぱりましたね。
うん。それで、はい、どうされたんですか、あなたは。
それが一番最初に発覚したのは半年近く前だったので、
はい、
すぐ問い詰めまして、
はい、
はい。で、2日間ぐらい夜夫婦で話し合いまして、はい。で、もうその時にも、彼が言ってたのは、彼女と別れたくない、で、お前とも別れないみたいなことを言っていて、で、そんなわけにはいかないよっていう話を、まあ、2日間ぐらいにわたってしたんですが、最終的には、彼が分かりましたと、別れるんで、別れないでくださいっていう形で言ってくれたので、はい、まあ、じゃあそれを、まあ、信じますというか、分かりましたっていう形で、まあ、2人だけで、そういう話を、しました。
はい。
はい。
ということだったんですけども、
そうですね。
それから半年が過ぎて、
はい。
状況は、
そうですね、もっと深刻な感じになってしまっていて、
もっとそうなっちゃったと。
そうですね、うん、はい。
毎日帰ってくるんですか、旦那さんは。
帰ってこないですね。
帰ってこない。
はい。
そういうことがある前は毎日帰ってきたわけですね。
正直なところ、
はい、
すごく趣味の多い旦那なので、
ええ、
まともに仕事を終えて帰ってくるっていう時間じゃない時間によく帰ってくる。本人も仕事でそれぐらい遅くなったとも言う時もあれば、趣味でこの時間になったという時もあるので、実際定かではないので、私ももう正直気にしてられなくなってしまって、もう、それが発覚する前頃から帰ってこないことも、要は朝まで帰ってこないとか、っていうことがどんどん増えてきて、で、おかしいぞってなって、今回発覚みたいな感じですね。旦那曰く、このまま私が変わらないのであれば、同じことを繰り返して、俺は浮気をするよっていうことは言ってます。たとえ今の女性と別れたとしても、私が変わらないのであれば、俺はまたするよっていうことは言ってる
ので。あなたの何が気に食わないって言ってるんですか。
私がちょっと家事が苦手なのもあるので、特に食事を作るのがどうしても苦手で、お前は作ってくれないっていう。形と、プラスあとは、子供に一番にかかりきりっていうのが嫌だと。
それはしょうがないよね、だって。
ただ、
幼い子がいて。
そうですね、彼とは自分が一番になりたいそうで。
うん、
あとは、すみません、一番大事なのはあれですね、セックスレスですね。
あ、セックスレス。
はい。
うん、 それはあなたがあんまりそういう気持ちにならないってことですか？
生まれてからそうですね、どうしてもその大変さもありますし、ストレス的なこともありますし、子供が生まれてからよくその喧嘩が多かったです。はい、彼はどちらかというと強い方なので。
しかもまあ31歳ではね、
そうなんですね、
生涯で最も強い時期かもしれませんもんね。
ああ、なるほど。
あなたは今は仕事はしてないんですよね？
あ、はい、そうです。
かつてはしてらしたんですか？
あ、はい、ずっと正社員でやっております。
正社員でやってて、
はい、
で、いつかまた仕事をしようという気持ちはあるんですか？
そうですね、仕事は結構好きなので、できれば外に出て、
外に出て、
はい、
旦那さんは今生活費とかそういうものは十分に入れてますか？
十分な稼ぎのある方ではあるので、
はい、
ただその最近発覚した時に、次の日がちょうどお給料日だったんですけど、手渡しでいつもお給料が手渡しなんですね、
はい、
でいただけますかって聞いたら、いや、まだもらってないからまだ渡せないっていうふうに言われて、ちらっとカバンを見たら、まあいつもの給料袋が入ってたんですよね、
うん、
あ、こういう態度を取っちゃうんだ、もう私にお金も渡したくないのかなっていうふうに思って。
その時はお金何、生活費その月の分くれなかったの？
そうですね。
あれだって子供もいるのに。
そうですね、
さあ夫婦再生の道があるのかどうか、ここは女性の先輩に伺ってみましょうね。
はい、
はい、今日の回答者の先生紹介いたします。弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
もしもし。
あ、はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。
再構築ってね、
はい、
おっしゃったけど、はい、どういうイメージなんですかね、再構築をするっていうことは。例えばね、
はい、
あなたが考えている結婚生活が正常に戻るっていうのはどういうことなんですかね。
旦那さんがうちにまっすぐに帰ってきて、うちでご飯を食べて、お風呂にも入り、一緒に寝て、また次の日を迎える、土日は子供と私と旦那3人で出かけるとか、そういう形ですかね。
ご主人は、まあ、
はい、
多分夫婦っていうものをね、もっと、まあ、恋愛の延長とかね、やりたいことをするとか、何かそういうような捉え方をしてるんじゃないですかね。
そうですね。
伺っててすごくね、なんて言ったらいいんだろう、まあもちろん状況大変お気の毒なんですけど、
はい、
非常に楽観的だなっていうふうにも思ったりするんですよ、あなたのお話を伺ってるとね。
あ、はい。
それはまあ多分あなたが誰でもこういうその責任感を持っていてね、この責任感に従って行動するはずだと、
はい、
最後の最後はそういう責任感で物事が決まるはずだって信じてるんだなっていうことがわかるんですけど、
はい、
反面そのあなたがおっしゃっているご主人の様子をね、
はい、
聞いてると、全然そういうことは考えていない人なんだろうなっていうことがね、伝わってきてしまうんですよ。で、今のままだと、まあ今の女性と別れたとしてもまた浮気を繰り返すよって言ったってことですけどね、
はい、
とてつもなく残酷なことを言う人だなという気もしますけど。
あ、そうです、はい。
非常に責任感なんてない感じがしますよね。
そうですね、はい。
まあ少なくとも夫婦のことを責任感で考えるべきものだとは思ってないんじゃないでしょうかね。
はい、そうですね。
でそういう人をね、
はい、
あなたが考えているようなイメージのところに取り込むためにね、
はい、
あなたが食事作りを頑張るとか、
はい、
まあ、子供にかかる時間を少し、まあ、削ってね、
はい、
ご主人のために振り分けるとか、
はい、
まあ、セックスレスを、まあ、努力して解消するとかね、なんか不毛だろうなという気がするんですけどね、
はい、そうですね、はい。
まあ、例えばご主人がね、お前のこういうところがダメだからなんだよと、
はい、
今回の原因はお前にもあるんだよと言っているとしたらね、 まあ、この今食事とか子供とかね、はい、こういう話はまあ他の何でもいいんですよ、
うん、はい、
あなたは例えば完璧なお料理を作れる人でね、
はい、
子供さんよりもむしろご主人を大事にするようなことで毎日やってる人だったとしても、
はい、
なんか別のことを言うと思いますよ
はい、そうですね、
うん、これはもうただあなたに罪悪感を持たせてね、
はい、
自分のことを正当化するために、うん、あの探して言ってることですから、
そうですね、
うん、まあ、あなたのご主人はね、うん、その趣味って言ってるけど、それはおそらく趣味をやっている自分をね、誰かに見てもらいたい人なんだと思うんですよ。
はい、そうです。
そして称賛の目で見てくれる女性が現れるとね、
はい、
その方がとても心地よいので、また浮気すると思いますよ。
そうなんです、はい、すごくその通りです。
でそれはあなたが努力してね、お食事がうまくなったり、はい、子供よりもご主人を大切にしたとしてもね、
うん、
そういう新しい人が現れて新しい人が称賛を与えるという快感に比べると、うん、もう太刀打ちできないんですよ。
そうですね、
うん、だからそちらの外側の方がね、あの、はい、家庭を守るよりも大切だと考えている人は、
はい、
繰り返し繰り返し同じことすると思いますよ。
うん、
まあ、それでもあなたは我慢するっていう道もあります。
うーん、
それはもうあなたの人生なのでね、
はい、
でも、まあ、当然その軽々しく離婚を進めたりすると経済的には本当に大変なことになるのでね、
そうですよね、
うん、それもあなたが自分の人生を選択する時の、まあ、重要な要素ですから、
はい、
そういうことも含めて、
うん、
まあ、あなたは自分がどうしたいのかとかね、自分が何ができるのかっていうことしか考えようがないと思うんですよね。
はい、
まあ、せいぜいできることはものすごく努力してね、
はいはい、
ご主人が帰ってきた時に、
うん、
全然何も気づいてない風で、
うん、
あんまりむっつりしたり、
はい、
当てつけを言ったりね、
はい、
携帯を調べたり、
はい、
実家に帰ったりしないっていうことぐらいしか、
そうですね、
あなたにできることないですよね。
はい、うーん、
でもまあそれで自分は幸せかどうかは自分で考えなくちゃいけない。
そうですね、
まあ、セックスレスだって、
はい、
その好みだけの問題じゃなくてね、
うん、
あなたの中に怒りがあるからですよ。
そうですね、はい、そうです。
怒りがあるから心を開けないから、
はい、
彼とはできないんですよ。
そうなんです。
そんなの努力でできるかどうかは自分で考えなくちゃしょうがないですよね。
そうですね、
はい、
うーん、
結局ね、旦那さんに、まあ、非があるのはもちろんなんですけども、自分はどう生きるかっていう問題になってきましたね。
うーん、はい、
そうすると、あの、僕もさっきから聞いていて、何かあなたが我慢をして自分を変えていくということではないような気がしますね。で、さまざまなケースは想定しておいた方がいいと思うんです。
そうですね。
で、その準備だけはされていると、
はい、
はい、慌てないためにもさまざまなケースに備えて、でもあなた自身が生き方をこう無理して変えていくということではないような気もしました。
はい。
はい。
ありがとうございます。
よろしいですか。
はい。
はい。では失礼します。
はい、ありがとうございました。